皆様こんにちは。株式会社リーラムジカの藤卓弘です。この度は私の新刊ピアノ教室の法則術をお読みいただきまして本当にありがとうございます。今回はですね、特典の音声としまして法則にまつわるお話を皆様だけにお伝えしてみたいと思います。で、なんと今回、スペシャルなゲストをお迎えすることができました。皆さんもご存知、日本柳夏子先生です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日本柳先生をご存じない方はいらっしゃらないと思いますけれども、数々の、コンクールでのご指導歴と、あとね、さまざまなご著書と、いろんなところで ご活躍ということ で全国での、ね、セミナーにご参加されている先生もたくさんいらっしゃると思います。で、今回ね、この書籍が法則術の、お話ですので、この書籍にのっとったお話でもよかったんですけれども、ぜひご経験豊かな、日本柳先生のお話を皆様にねお届けできたら、より、この書籍の価値も上がるのかなということで、私が勝手にお願いしたということなんですけれども、日本柳先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
で、今回ですね、5つ先生にお聞きしてみたいと思うんですけれども、
はい、
今回のこの書籍ですね、たくさんの法則、例えば教室運営の法則とか、生徒募集の法則、あとレッスンの法則とか、お金の法則、人生の法則とか、7つの法則で、皆様にお伝えしているんですけれども、この中から、いくつかピックアップしまして、で、日本柳先生はこれまでね、長年ご指導されて、で、教室運営もされていらっしゃいますので、こんな法則があるというお話が、たくさんあるというお話を先ほどねお聞きしまして、で、厳選して5つの法則をお聞きしてみたいと思います。で、1つ目はですね、褒めない法則。これがですね、非常にレッスンで生かされていると。
いや。
で、通常考えると褒めて伸ばすみたいなお話はたくさんありますけれども、先生の場合はまずこうなかなか褒めないっていうお話だったと思うんですけど、まずこの褒めない法則からお願いいたします。
いや、なんか褒めないっていうとちょっとね、語弊がありますけれども、もちろん褒めるんですよ。
もちろん褒める。
もちろん褒めるんですけど、うん、なんですかね、安売りしないと。言いますか、本当にできた時だけ褒める。
本当にできた時だけ褒める、
はい、
うん、
っていう。
これはなぜ、
やっぱり、なんか信憑性がなんか狼少年みたいになっちゃう。で、
常に褒め続けてると、
はい、なんかありがたみが、
それが当たり前になっちゃうと、
はい、うん、やっぱりあの先生が褒めてくれるんだから、これは本当にいいなみたいな、
うん、
ありがたみが。だから、でも本当に導入のちっちゃな3歳とか、もうそういう子はもう何ができても、あ、頑張ったねってそれは褒めますけど、
うん、
だんだん褒めなくって、うん、まあ信頼関係ができてきてこそなんですけれども、うん、だんだん褒めないですね、
うん、なるほど、はい。ということは先生の場合は、褒めずに指導して、でここぞという時に、
はい、もちろん
褒めて、
褒めたいです。
で、そうしますと生徒さんかなり嬉しいでしょうね。
本当は褒めたいです。
もうなかなか先生褒めてくれなかったのに、
はい、
やっと来た。よりモチベーションが上がるでしょうね、
はい、
うん、なので褒めるのも大事だけど、褒めないことも
むやみやたらにっていうか、うん、ことですかね、
大事にしたいということですね、
はい
はい。で、2つ目なんですけれども、
はい、
コンクールでうまくいく法則、
はい、
これがですね、何かあるというお話なんですけれども、
はい、うまくいくというか、これね、実は先ほどの褒める褒めないの話にちょっと、話が重複するんですけれども、
うん、
引く前に褒めるなと、
引く前に褒めるな
という法則が私の中であるんです。
これどういうこと
でしょう。これ企業秘密なんですけど、今日は特別に、よろしいですか、はい、
あらら、
はい、もう今日は大した企業秘密でもないんですけども、もう私はでもこれをちょっと随分やってるんですけれども、うん、まあ前に一度褒めてしまったことがあるんですね。
コンクールの引く前に、はい、つまりその これから舞台で引くという時ですよね、
うん、忘れもしない全国大会の場でした。コンクールの全国大会の今から引くっていう時の、うん、出番前のロビーでした。ホールの、そこで
ドキドキしますね。
ママが 褒めちゃったんですね。
なるほど。
よくここまで来たねって、よくここまで頑張ってきて褒めた、あのかよく来れたね、よく頑張ったねって、うん、なんか親子でもうまだ弾いてないのに、なんかうるうるしてもう終わったかのような、なんだこの感動のシーンはみたいな、うん、でなんか弾いたらヨレヨレになっちゃったんですよ。
なるほど。
なんか緊張感終わっちゃった
んです。終わっちゃったんで
しょうね。そうなんですよ、うん、でこれはあのいかん、うん、どうもさっきあんなに良かったのになんだこの本番の低たらくはっていうのがありまして、
うん、
終わるまで褒めないぞという法則がそこで私の中にできまして、う
ん、なるほど。
翌年もその子運よく全国大会に同じ子なんですけど行きましたが、もう意地でも褒めない、
うん
うん、そしたらなんとびっくり、これ作り話じゃなくて金賞ですよ。
つまり全国1位
そうですそうです、
優勝したと、
はい、
それは素晴らしい、
はい、演奏終わってから褒めました。
完全に法則ですね、
はい、
ってことは演奏前はどうしてらっしゃるんでしょう。先生は特に何もお話
し
されず、
うん、厳しい、
あもう割と、
はい、
厳しく、
今もだからそれは私の中にあって、弾く前にお母さん絶対褒めないでくださいねって
もう言っておく、
そうそうそう、
うーん、
はい、これ結構大事だと信じています。
これは盲点かもしれないですけど、かなり大事なことですよね、
はい、弾き終わったら賞を取ったから褒めるのではなくて、うん、弾き終わったら褒めます。
なるほど、
はい、
そこにフォーカスするところもポイントでしょうね、
はい、
弾き終わったことに対して褒めると。
そうです。
なるほど、
はい、
はい、で3つ目の法則なんですけれども、これはね生徒募集の法則なんですけれども、
はい、
限定募集の法則何やら日本柳先生の教室ではですね、
はい、
限定にしたら見事に生徒さんが集まったというお話なんですけど、これもご説明いただけたらと、
まあそうですね、限定っていうのをあからさまにしたわけではなくて、
うん、
その時のまあ私の教室の状態として、割とこう皆さん大きくなるまでピアノを続けてくださっているので、うん、平均年齢が高くなってしまっていたんですね。
そういい先生にはや、ね、めないからどんどんこう年齢が上がっていくんです
ね、うん、で、まあ、私がこうピアノを教えれる時間帯っていうのは限りがありますから、その空いた時間帯にまた大きい人が入ってしまうとどんどん上がっちゃうの で、
うんですね、
同じ新しい人に入ってきていただけるならば、これは私 の、 勝手な贅沢なあれなんですけど、ちっちゃい人に入って欲しかった、
うん、これは同じ悩みを持ってらっしゃる先生も多いと思います。
あ、いらっしゃいますかね。やっ
ぱりこう生徒さんの高年齢化というか、
うんうんうん、
小さい子が集まらないと、
やっぱりちっちゃい人を教える楽しさっていうのも、うん、私はすごくちっちゃい人の指導が大好きなので、うん、
先生導入期の指導で著名ですからね、
はい
はい、
うん、でどうしたらいいかなって思いまして、
うん、
ちょうどブログはやってたんですけれども、実はホームページは私なかったんです。
はい、
はい、で昨年の3月にホームページ作っていただいて、
2014年の3月に作っていただいて、
はい、作っていただいて、まあ、そこのトップ写真とか、
うん、
まあ、トップって大事ですよね。
トップページですね、
うん、トップページですね、はい、でトップページをどういうデザインにするかっていう時に、その小さい方のレッスン風景を一番大きい写真に、よかったらご覧いただいたらお分かりになると思うんですけど、小さい方の写真をドーンと入れて、でその下に、まあ、ちょっとコピーみたいな感じで、まあ、ちょっと小さい子もみたいな感じのことをちょっとなんとなく入れて、
うん、
でこの左のちょっとバナーに春の幼児なんか新入会はこちらみたいな感じに、幼児しか撮ってないっていうことではないんですけれども、なんかちっちゃい人ウェルカムみたいな、うん、こうなんとなくこう雰囲気を
作りまして
、はい、うん、まあ、そんなに何人もたくさん入っていただけるほどの時間もなかったんですけども、うんうん、ちょうどいい感じに入っていただくところはちっちゃい人でうまく埋まっていった感じで、
で実際ね、
はい、
集まってきたと、
はい、はい、
なるほど、そういう見せ方ってすごい大事ですよね。
そうですね。
で、あえてこう、はい、幼児限定で募集してますよって言ってるわけではないけれど、
はい、
そういう見せ方をすれば、
はい、
まあ、見る人が見れば、
はい、
あ、じゃあうちの小さい子も習わせようかなという気になる、
はいはい、お問い合わせ自身も小さい方がちょっと増えましたね、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、ということでホームページではね、限定を意識した見せ方も大事かなということですね。
はい、
はい、で4つ目がですね、お金の法則も私の書籍にあるんですけれども、
はい、
お金についてぜひお聞きしてみたいんですけども、
はい、
値上げの法則、
あ、
値上げすると どうなるんでしたっけ、生徒さんが。
お値上げとかね、お月謝の設定とかってもう
非常に難しいですよね。
いろんなピアノの先生方とお話しする機会があって、ちょっと仲良くなると必ずこの話が皆さんも出て、うん、なかなか皆さんが思ってらっしゃる納得価格の設定っていうのが難しいみたいですね。うん、ここはね、
よく出ますね、うん、話題に、
はい、
うん、
でもう私もじりじりと少しずつ少しずつ上げてきたんですけれども、うん、やっぱりお問い合わせの質も、うん、実際に在籍していらっしゃる方もやっぱりある程度の意識の高い方が増えてくるようになった、うん、なったんですね、はい、お化粧を上げたら、はい
はい、値上げすると生徒の質が上がると、これが値上げの法則、
はいはい、だと思います。
実際でもそれ感じてらっしゃるんですよね、
はいはい、
でおそらくお金を、まあ、出すってことは割と、まあ、痛みを伴うことだと思うので、それだけ、まあ、意識が高い方が来る可能性が高まると、
はい、
いうことは言えるのかなと思います、
はい、
ただ月謝の値上げって簡単なことではないですよね、
うん、ないです
先生の場合、はい、どんなふうな工夫をされたんですか。スムーズに値上げはできたんですよね。
そうです
ね、例えば前もってこう半年前にもうお伝えしておくとか。
いや、そうでもなかったで す, です私すごくくよくよ迷うのでギリギリまで迷っていて、
うん、
はい、もう12月になっても来年からあげるっていうような感じになったので、ちょっとそこは準備が良くなかったかもわからないんですけれど も,、うん、
でも特に生徒さんから何もね、まあ、いわばクレーム的なお話もなく、
パーセンテージにしたらそんなに一気には上げてないし、うん、毎年上げるっていうこともないし、その前も5年は寝かせていたぐらいの時期だったので、うん、はい、割合的には 10% とか、
うん、
20% 弱ぐらい。
なるほど、
はい、
うん、これお聞きの先生もね、おそらく値上げについて悩まれてる方も多いと思いますので、
はい、
まあ、値上げをして悪いことは特に私はないと思っているので、その自分のレッスンに自信を持っていればということと、ね、あとそれだけの価値を、ね、提供できる自信があれば、
そうですね、それとやっぱり自分の納得いく価格にお化粧をだんだん設定できるようになると、うん、一生懸命レッスンができるんですね。
そうですよね、
変な話、うん、なんか、うん、やっぱり自分でも納得いってないとなんとなくね、なんかこんなはずじゃないみたいな感じになりますよね、
はい、
はい、だからもうなんかその時間をより集中してやるようになりました、
うん、
はい、
ということで値上げをすると、いい生徒さんが集まる可能性は高まると、
はい、レッスンの質も上がる気がします
ね、うん、あ、それは確かにそうですよね、
はい、
うん、ということで、相乗効果が見込めるかなというところですね、はい
はい、
で最後の5つ目、
はい、
の法則なんですが、こちらね、書籍では人生の法則というものをね、はい、挙げているんですけれども、うん、先生によると逆ポジティブの法則がありまして、で私が日本英語先生とお話しさせていただくとやっぱりすごいこうポジティブというか、
はい、
何でも前向きに考えられる先生っていうイメージがあるんですけれども、
うん、
どうなんでしょうか。まあ、実際そうですよね。
まあね、これはもう生い立ちとかそういうところからも来るのかもしれないんですけど、まあどこを見て自分が世の中上見ても下見てもキリがないというか、
うん、
どこ見て暮らすかっていうのもあるんですけれども、やっぱり人生いろんなことがあって、
うん、
結構挫折とか、
うん、
逆境とか逆風とかいっぱいあったんですよ子供の頃から。
先生でさえあるんですね。
ちょっと悲しい話とか結構いっぱいあって、
うんうん、
だからなんだろう、まあ、自分がそんなに選ばれしものだとも思ってないから、まあ、悪いことがすごく起こっても、まあ、これぐらいで済んでよかったなって思うんですよ、
うん、
でなんかいいことが続いたりとかすると逆に気持ち悪くなってきて私もう死ぬのかなって本気で思うんですよ、うん、
本気で
思われる。なんかちょっとそういう時にちょっと悪いことがあると、あ、よかったまだ死ななくていい、大丈夫なのかなって言ってあ、そういうなんか良くないことこそ私らしいじゃないって思うので、
それが逆ポジティブなんですね。
少々なんかへこたれないみたい、
うん、なるほど。
へこみますよ。へこむんだけれども、なんかよくいろんなお話いろんな方としてた、えそれっぽっちのことでそんなにへこむのって言って、それだと私生きていけませんけどっていうようなこともあって、
うん
うんうん、結構なんか えげつない目にあってもあのそれをギャグに変えて頑張って、うん、いけるのが私、はい、
はい、
うん、
あのまあそのいろんなね悪いことがあったとしてもそれを、まあ
うん、これぐらいで済んでよかったなって、
うん
うん、
大抵自分の悩みって人から見るとそうでもないことが多いこともあるので、
うんうん
うん、まあそういうふうに考えてみると割と、
うん、
自分の心の中の解決もね、
うん、
スムーズにできるのかもしれないということですね、
はい
はい、ということでここまで5つの法則を日本柳夏子先生に語っていただきました。はい、で、この新刊のねあの書籍の中には、合計49の法則を皆様にご紹介しております、うん、で、全てね、教室運営と生徒募集とあとレッスンにも通じるお話を、載せておりますので、じっくりお読みいただけたらと思います。はい、ということで、今日は日本柳夏子先生をお迎えして、教室の法則についてお伝えしてみました。日本柳先生、今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。